皆さん、こんにちは。こんにちは。ボードゲーム研究室、始まります。このウェブラジオは、ボードゲーム歴の浅いメンバーが、ボードゲームについて、ワイワイガヤガヤ話す内容となっております。私が第一研究員の川崎です。
第二研究員の吉田です。
第三研究員、直江です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。というわけで、今回は、
はい。
早速本題に行きますけど、
はい、
ゲームマーケット2012春直前スペシャル、はい、大阪の時にもね、
はい、
やりましたけど、
はい、
まあ、今回も開催が、5月13日の日曜日という
日曜日ですね、
はいはい、これが更新されるのは、12日の土曜日に更新しようかなと思います、
はい
はい、というわけでね、ぼちぼち、
はい、
公式ページの方にも、
はい、
情報が出揃ってきてる頃じゃないかなと思いますので、うん、その他ね、ツイッターとかでも、
はい。
いろんなゲームマーケットの情報流れてきてるんで、
そうですね。
まあ、それについてちょっと、気になってることとか、
はい。
話したいことをワイワイ話せたらいいなと思います。はい。
はい、
今回もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では、まあ、この前ね、ちょっと、はい、それぞれね、気になるゲーム。ましたけど、
はい、
あれからね、ちょっとまたいくつかね、うん、気になるやつがあるというか、
そうです
ね、この前言い忘れてた、
はい、
ゲームがね、いくつかあったんでね、うん、ちょっと紹介したいなと、
はい、
じゃあまず私から、
はい、
これね、言おうと思って忘れてたんですけど、タイトルが、
はい、
娘は誰にもやらんっていうカードゲームがね出るんですね。
これ気になりますね。
はい。
はい、
メサイアワークスさんという。
はい。
今回が初参加、そして初制作。
お。
ということで、娘は誰にもやらんという。カードゲームですね、これ。
そうですね。
プレイ人数が2から6人。
はい。
プレイ時間が5分から10分。
うん、うん。
対象年齢は10歳以上。値段は300円。
安いですね。
はい。ね、作成数が30セットらしいんですけど、
あーはーはーは
ー、もう予約が結構入ってるらしくて、さらにちょっと追加しないとダメかなみたいなことをね、ツイッターで言ってまして、
はい、
これね、実はゲーム内容私まだよく知らないんですが、まあ、もうタイトルだけでなんとなくね、わかると思いますけど、
はい、
ゲーム概要読みましょうか、
はい、
一人娘を大事に大事に育ててきた父親になり、はい、気に入らない男たちに娘は誰にもやらんと言って断るカードゲームです面白そうでしょ、娘を持つ父親気分になれるというね。
これ私もね、
はい、
ルールが載せられてるページをね、
はいはい、
拝見したんですけども、はい、これもカードの種類がいろいろあってですね、
うん、
この娘カードですか、
はい、
まあ男カード、
うん、
これ娘の隠し属性カードとか
ですね。いいっすね。
これね、私が前回言ったね、
はい、
この合コンのゲームをね、
お、
ここにインスパイアされたんじゃないかなと思ったりもする
んですけど。それはないんじゃないですかね。タイム的にどっちかというと吉田さんがパクった的な。
そうですね。
いや、でも、面白そうですよね。はい、この
面白そうですね。
タイトルがね、すごいキャッチーで、はい、もう、うん、ツイッターでもね、一部でちょっと話題になってました。
あ、そうなんですか？
はい。
うん、
やっぱりね、パッと聞いて、印象に残るし、なんとなくゲームも、こんなんじゃないかなってね、イメージが湧くような感じなんで。
うん、
気になる方はこれね、早く行かないと数が少ないですよ。
これ気になります、
はいはい。ちなみにブース番号は、407、
はい、
メサイアワークスさんの、娘は誰にもやらん、というゲームです。
はい。
はい。じゃあ、吉田さんの方なんかあります、はい、
そうですね。まあ私もちょっと気になってるゲームがあるんですけど、ブース番号211ですかね。
うん、
トコさんというところから出されてます、スカートめくりパッケージです。
ほうほう。また、ね、吉田さんの人格が疑われるような。
なかなかね、可愛らしいこの、イラストが書いてあってですね。
ちょっとじゃあどんなのか説明します。はい、
これはカードゲームなんですけども、プレイ人数が2人から5人ですね。で、プレイ時間が、20分、
うん。
対象年齢は7歳から、
うん、
で、まあ、予定価格としては、まあ、1800円と。私、まあ、このブログを拝見したんですけど、はい、まあ、詳しい内容というのがね、まだ明らかには出ないんですよ。はい、
あ、そうなんですか？
そうなんです、はい。ただまあ、イラストもね、なかなか可愛いですしね。うんうん、まあ、先ほど川崎さんじゃないですけど、このスカートめくりっていうタイトルが
ね。うん、そうですよね。やっぱり男子としては、ちょっと、そうです、そうです。ノスタルジーを感じる。
この男の子心をくすぐるというかね。うん、はい。気になってますね。
やっぱこうタイトルとか結構大事ですよね。
大事ですよね。
パッと聞いてね。
はい。
気になる。
そうです。
でもちょっと確かに気になるな。
はい。
直江さんなんかありますか？はい。
そしたらなんか流れ的に、この、ですね、はい。ちょっとブース番号わからないんですけど、はい。彼女が下着を決める5つの理由という
か。はいはいはい。
これもなんか、
ちょっと気になってた。
タイトルからして、ちょっとね、
気になる感じ。ブース番号は何番かな？ちょっと書いてないですね。サークル名は？
サークル名、あ、トライグッドって書いてますね。
はい。トライグッドさん。
はい。
タイトルが、彼女が下着を決める5つの理由。なんかいいですね、このタイトル。
ねえ。
洋画の、恋愛映画の邦画タイトル、
ね。なんか、三角形のね、なんか映画のタイトルみたいな。
おこれ、オフィシャルページ、なかなかよくできてるじゃないですか。
あ、そうですね。
はい、これ、昔出てたね、DS のゲームで、はい、君のためなら死ねる。
あ、ありました、
ね。はい、あれですね。あのノリですね。
はい。
あはあはあはあ。
どんなゲームなんでしょうね。
どんなゲームってありますよ、ちゃんと。
あ、
ほんまや。あなたは女性の勝負下着を当てれますか？これちょっと、じゃあ僕が言うとあれなんで、直江さんに。
いやいやいやいや。なんかまあ、パンツを当てるゲームみたいですよ。
はい、そんなゲームか。
プレイヤーがどのパンツを選ぶのかを当てる。へぇー。でもなんかこう、ちょっと、ブラックジョークというか、
はいはい、
なんかね、大人向けのゲームって感じがしますね。
ちなみに、対象年齢は何歳か？
ですね、12歳以上ですね。うん。プレイ時間は30分から45分。
あ、結構少ないんだ。
まあまあ。
いや、多分ね、これはね、ほとんど考えてる時間じゃないですか。この、喋ってる時間というか。ジャンルとかありますよ、ちゃんと。シチュエーションパーティーゲームって書いてます。
あ、ほんまや。
30分ですか？
人数が4人から6人。
あ、じゃあパーティー的なゲームですね。
もうどう考えてもそうですね。このでもホームページ面白いですね。いろいろ充実してますね。
遊び方これいいですね。このはい、うん、このねホームページこの宣伝の媒体としてすごくよくできて
ます。うん、これよくできてますね。
うん、
でインタビューとかもあるし。
うんうん、
ああ面白い。へえ。
うんいいですね。
これだいぶコンシューマーゲームとかのページを意識されてるみたいですね。うんうん、うんうん、いいんじゃないですかね。これ初参加の方ですかね。
どうなんでしょうね。
ねえ。
あんまり
そこら辺の情報はないですけど。うんうんうん。いやこれは機会があったらちょっと遊んでみたいな。
そうですね。
男ばっかりで遊んでみたい。
もちろんそうです。
正しい遊び方なんかなそれ。ちょっと直江さんに聞いたのに。私が呼んでしまったら。
あ、ごめんなさい。
いやいやいや、いいです。ページを見てしまった。はい。じゃあね、ちょっと、私の方でもう一個。
はいはい。
これもね、前回言おうと思って、ちょっと忘れてたんですけども、はい。これね、ゲームではないんですけど。
はい。
ドミニオンマニアックスっていう。
はいはいはい。
はい。ドミニオンの攻略本。最強戦略本。ドミニオンマニアックス。
これは話題になってますね。
そうですね。これ、ちなみに、サークル名はドミニオン木曜会。
はい。
知る人ぞ知るというかもうね、ドミニオン世界大会のチャンピオンを生み出したサークルですから。はい、ブース番号は302、はい。はい。本はね、なんか英語版で164ページですよ。
はい、あ、英語版もあるんですか？
英語版っていうか、英語版ですわ。
あ、はいはい、
あ、なるほど、なるほど。
本のサイズです。
はいはいはい。
英語版。
はい。
164ページ。800円。これね、ページ数にすると結構お安いんじゃないかなと。気はしますけど。これすごいですよ。ドミニオン世界選手権優勝者と、日本選手権準優勝者による完全監修のもと、本気で作った 最強戦略本。
これどうなんですよね、川崎さんもね、うん、以前言われてましたけど、これ世界からこうね発注があるんじゃないですか、
ね。いやこれ多分ね、あの海外の有志の人が英語訳してアップするんじゃないですか、はい、これ。
そうですよね。
あの世界大会になってるってことは、その戦略とか絶対ね研究されるはずなんで、英語版出したら普通に売れると思いますけど、
ね。そうですよね、
アメリカなんかやったらいけんちゃいますかね。だってね、あの話によると、
はいはい、
予約だけで1000冊いってるらしいんですよ。
あ、そうですか。
前も言いましたけど。だ予約だけで1000いってるってことは、だいぶ作ってるってことですから。やっぱドミニオンの人気は侮れんなっていう感じですね。
そうですね。プレイヤー人口も多いでしょうしね。
その多い上に、そのこう、やり込み度というか、
はいはいはい、
研究する本が出て、それをまた欲しい人がいるっていうね。やっぱまだまだドミニオン終わらないですね、やっぱり。これがね、ちょっとあの、前回言おうかなと思ってて、
はいはい、
進んでたんです。あ、これなんか、ゲームマーケットじゃなくても委託でどっか買えるっぽいんで。
はい、そうでしょうね。
まあ手には、ゲームマーケット行けない人でも手に入れられるかもしれないなという感じですね。はい。じゃあ他なんか吉田さんあります？
そうですね。私もこれ前回ちょっと言い忘れたことなんですけど、はい、ボーパルスを作られてる、
はい、
アイワズゲームズ、
はい、
ですかね。
はい、
で、まあ、委託販売されます、うん、まあ、私一押しなんですけども、うん、セブンスナイト、
はいはい、長谷川さんがね、
はい、長谷川さんが今回あのデザインされて、まあ、あの販売制作も今回長谷川さんが、
ね、
されてると。
そうですよね、
はい、
あの奥さんがフィギュア作られて。
そうなんですよ、はい。
ね、すごい可愛い。
ええー。
あれすごいなぁと思って。
まあね、大阪の時に販売された時は、まああの、まあカードのみということだったんですけども、はい、まあ今回ね、あのツイッターなんかご覧になっている方はご存知だと思うんですけども、うん、その造形されたこうね、可愛いコマであったりとか。
そうですね。
はい。で、あとあの、まあ、箱もね、
はい、
こうかなりこう可愛いデザインのね。
うんうんうん、
箱を作られてまして、まあ、
そうですね。
まあ、今回東京だけの販売なんで、ちょっと入手はできないんですけども。
ねえ、あの、言ってましたよね。今回売るは、
はい、
多分今回だけ。
はい。
だっていう話なんで、結構レアな。
そうですね。
ね。なるという。
はい。ぜひね、あの、製品版、正式版が出てくれたらいいなと思ってるんですけど、
ね、そうですね。あの、
はい。
周りのね、方の評判見ててもすごい。
はい。
あの、やっぱり、見た目も可愛いし。
そうなんです。
ゲームもシンプルで、
はい、
面白いという、
はい、
されてますんで、
ま
あ、興味ある方はぜひ遊んでいただいてね。
うん、
直江さんじゃあ何かあります？
そうですね。ちょっと情報がちゃんとあの、
はい、
手に入れられてないんですけれども、
はいはい、
ジュブロックって読むんですかね。
う
ん、
ほうほう、
あの樹木の樹、漢字で樹とか言って、
はい、
で、カタカナでブロックとか言った、なんか積み木のゲームが目に入って、これ面白そうやなぁと
ちょっと。サークル名とかわかります？
植民地戦争プラスアルファって書いてますね。
サークル名なんですかそれ？
はい。多分。で、なんかいくつかゲーム出してるみたいなんですけど、そのうちの一つで、樹ブロック。
どんな感じのゲームですか？
ジェンガみたいな。
あはははアクションゲームみたいな感じですか？
アクションゲームもた、あ、まあ、アクション要素も兼ねてると思います。なんかこの、なんて言うんですかね、あの、立方体が4つ5つ繋がった、
ほうほう、
テトリスブロックみたいなやつを、積み重ねていって、なんかいくつかね、その1つの、このコンポーネントで3つぐらいのルールで遊べるみたいな、
う
ん。
あ、なるほどね。あ、たまにありますよね、そういうゲームね。
こう面白いんちゃうかなと今ちょっと思いました。
ああ、いいですね。なんかね、
結構なんかね、
うん、
いくつもの遊び方があるブロックゲームって書いて、
ほうほうほう、
なんかね、名前が、ま、面白いんですよ、
うん、
その3つの遊び方のルールがちょっとかっこいい感じで、
ほう、
1個がグラビッツタワ
ー、お、
1個がメトロポールパラソル、
お、ほうほう、
最後がマッシブホルツ、
ちょっといい感じですね。
なんかかっこよくないですか？
ちょっと言いたくなりますね。マッシブボルトやろうぜ。
マッシブボルト。
サタンサイトになってますね。
これはブロックを使ったチェスだって書いてます。
わ、かっこいいじゃないですか。
面白そう。
それいいな。それ、何人プレイとかあります？
それぞれ、
うん、
グラピッツタワーとマッシブホルツは2、3人で、メトロポールパラソルは2から5人って書いてます。
これちょっと、
気になりますね。
うん。名前が、やっぱ、名前大事やな
ぁ。
弱いんですよ、私も。名前とか、ね。
パラソル。
ねえ。かっこいいなぁ。あとね、私。
はい。
まあ、これ、スカイマっていうゲーム。
ほうほうほう。
スカイマびっくりマっていうゲームがあるんですよ。
これどんなゲームですか？
これね、はい、サークル名が、エリゴスさん。
エリゴスさん。
はい。初参加です。
は
い、はい。ブース番号は616番。
はい。
これね、イラストが可愛いんですよ。表紙黒猫のね、可愛いキャラとね、ペンギンとかね、なんかモンスター、可愛いモンスターみたいなのが、まあ、使い魔っていう、多分、
はいはいはい、
タイトルなんで、使い魔だと思うんですけど。3人から5人。
はいはい。
10分ほどで遊べますと。プレイヤーは使い魔ハンターとなり、使い魔となる可愛い動物を集めます。
はいはい。
山札かその周りにいる使い魔を引いて、同じ使い魔を3枚集めれば出すことができます。でも手札は4枚まで。それを超えた手札は周りに出さなければいけません。もしかしたらその使い魔は誰かが集めているかも。誰が何をしたのか何を引いたのかを見て、どの使い魔を集めているのか推理しましょう。あー、なるほど。結構その他の人を
読
み、
はい、
どんなカード集めてるかとか、
うんうんうん、
家庭向けカードゲームとか
あ
ります、
ね、うん、ここ私も今ね、このエリゴスさんのこうウェブサイト見てるんですけど、うん、これルールブックとかね、
うん、
カードもこれフルカラーですね。
いや、そうですよ。これだからそのビジュアル的な部分で言うとすごく可愛いですね、これ。
そうですね。
しかもこのページもスッキリしてなかなか、
そう
ねえ、
うん、
すごい。
これちょっとね、使い魔っていうこのフォントがね、若干こう、
はいはいはい。
スペクト的
な。なるほどね。うん。まあ、このビックリマークにね、ちょっとこう、もう、なんかこう仲間な感じを感じ
る、ね。そうですね。
はい。我々もビックリマークね。
はい。フォロワー的な香りがちょっとします
ね。なんかいいですよね。こう、応援したくなる、
は
い。
そうですね。
ね。うん。まあ、私ちょっと猫っていうだけでだいぶね、ポイントが高くなってしまう。
これもね、川崎さん攻略するためにはもう猫っていうのがこう、絶対的なキーワード
ですね。でも可愛い、確かに。
可愛いですね。
説明書とかカードも可愛いな、これ。
すごいよくできてますよね。
そうですね。
うん。
ターゲットもはっきりしてますよね。
そうですね。
へー。初参加でこんなの作ってくると。すごいな。ちょっと気になる。あ、スタッフとかちゃんとありますよ。
ありますね。
うんうん。
これイラストレーターの方ね。
はい。
ページ見ると、
はい、
マメマメネコネコいうページにされてますよ、これ。
どういうこと？ああ、かわいい。おお、
これ川崎さんブックマーク。
マメマメネコで。
あれ？めっちゃかわいい。これ見たことあるかな、これ。私結構ね、猫好きなんで、もう猫関係
は
いろいろ。
じゃあまあ今日後半はね、まあ猫特集いうことで。
ああ、かわいい。しまった。違う。また猫研究室になってしまう、それじゃ。
これね、こう聞いてる方はね、気づきになってると思いますけど、このゲームの話してる時よりもね、これ。
まずい。
また。川崎さんテンションが上がってるとおかしいですよ。
そっちへ行ってしまったか。
明らかにテンションが違いますからね。
猫可愛いんですよ。うちの猫どこ行った？あ、いなくなってるしな、うちに。さっきまで横で寝てたんだ。
あと気になってるのがですね、うん、ブースナンバーが、215ですね、
うん、
湘南ロケッティアーズさんっていうところの、
うん、
クラウン帝下100年戦争っていう、
あー、はいはい、イラスト可愛いやつでしょ。
いや、可愛いというか結構しっかり作られてる。はい、
あ、どこやったっけ。
湘南ロケッティアーズさん、
うん、
クラウン帝下っていうんですけど、これ2人から4人で、これ時間がね、45分から80分。
ほほー。
15歳以上
っていうの
かなりこれしっかりしたゲーム
だと思うんです
けど、はい。これね、なかなかボードもこう、美麗なデザインでですね。で、まあ、100年戦争ですね。こ
う
イギリスとフランスのこの、まあ、ですかね、こう、旗がですね、
うん、
チップに書かれてると。
へー。
でかなりね、こう、見た目的にもこう、重厚なデザインされてるんで、
うん、
これ欲しいですね。
吉田さん好きそう。
そうです。あの、ランカスターとかね。
ああ、はいはいはい。
はい、キュウイさんが遊んだランカスターとか、あとあの、ローゼンケーニヒとかね。
はははは。
100年戦争ってなんか私結構弱い。
そうですね。ほんま好きですよね、そっち。
100年戦争好きなんですね。
へ、
なかなかね、ボードも、こう、個人ボードみたいなのもあってね。
うんうん。
これかなりしっかり作られてるんですけど、イベント価格1500円。
え？
もうカードゲームのような。
え？大丈夫なの？安すぎない？
かなりコストパフォーマンスいいんじゃないかなと思うんですけどね。
なんか、本当なんかね、いろいろ、その同人ゲーム制作の話とかを聞いてると、
ね、
本当大変そうですから、値段聞いたらびっくりしますね、ちょっと。
まあ、私はね、横ユーザー側で好きなこと言ってますけどね、
はい、
かなりコストもかかるっていうふうなね、話もありますんで。
まあ、そら、だってそんなむちゃくちゃ大量生産するもんじゃないですからね。
そうですね。うん、
まあ、その分、その、手作りすることでもコスト下げたりはできるけど、それでもね、はい、大変ですよね。
かかりますよね。
うん。まあ、別にね、その、大変だから買ってくれって、そういうことではないですけど。
うん。
ねえ。
はい。
偉いなぁ、みんな。だから今回もな、今回前回も言いましたけど、はい、ね、我々3人は、はい、もう東京ゲームマーケット行けない。
行けない。
行けない。
はい。
というか、ご存知の方いると思いますけど、13日はちょっとツイッターでゲーム会をしてるという。これあれですよ、ゲーム会があるから行けないじゃないですからね。
はい、あ、そうなんですか？
はい、違います。
あ、あ、あ。
ブッキングしたとか言われてますけど。
まあ、そのブッキングされたのは、まあ、主催の川崎さんなんで、ね。
いや、じゃあ、空いてる日はその日だったんですけど、
は
い、
なるほど。はい。
その、ゲームマーケットに行けない。
はい。
で、決まった後に、はい。撮ってますからね、はい、その日を。
なるほど、なるほど。
もちろん。う
ん。じゃあ、後半はね、なぜ行けなかったかっていうところを、まあ、ね。
なぜ行けなかったかっていうのはね、過去形
なんで。行けなかったかっていうところをこうね、詳しく。
いや、別にそんな大した理由もないです。もう、お金あったら行ってますよ。交通費、宿泊費とかがあればね、もう正直、行きたいとこなんですけど、なかなか、今のこう、予算では、ちょっと今回は厳しいな、ということで、見送り。
まあね、秋に向けてね、うん、ゲームマーケット貯金もされたということ
で、ね。あ、そう、しようかなと思ってるんですよ。だから秋はね、ほんとなんとかしてね。
これあれじゃないですか、ラジオでね。
うん。
川崎さん、こう、秋のゲームマーケットに行かせてあげようっていう、なんか、募ったらいいんじゃないですか。
やめてください、それ。それは、まずいでしょ、いろいろ。なんとか商法的にまずいんじゃないですか。まあ、あれしましょうかね。じゃあ、毎回、今後は更新するたびに、こう、現在何、いくら貯まりましたとか。積み立ていくらになりました。
そんなリアルな話を。
やらしいですよね。
やらしいですね。
そういう話とかね。
やらしいです。
現実ですけど、やらしいですよね。
やらしいです。はい。
商業的な匂いはそれ出さないようにしましょう。
我々やっぱりね、こう、夢を売る商売してますんでね。
え、商売売る商売ですから
頑張ってお金貯めてね、ぜひ秋はね。
ちょっとずつ今から貯めていけば多分なんとか。
そうですね。
なるかなと。
はい。
だからもし、行くときにはね、もう、いろいろね、行きたい場所とかね、
はい、
会いたい人もいるから、
ですね、
もう満喫して帰ってきますわ。
ぜひね、3人でスカイツリーをね、見行きたい。
ちょっと待って、なんかおかしくない今。なんで吉田さん半笑いで、直江さんもクスクスしてんの何言ってんだこいつみたいになってきたんですよ。3人でとか行ってな。でまあ確かにね、タイミング的にね、はい、3人なかなか合わせていくって難しいと思うんでね。しかも出店とかでもないですからね。
そうですよね。うん、
もし出店やったら確かにその3人で行く理由もあるけどね。
はいはい。
別で、行くのやったらちょっとね。まあ今行けそうやったらいいですよ。
そうですね。それ
やったら、私だけでも行きますし。はい。なんとか。
はい。
まあね、お二人はもう一度行ってるから。
そうですね。はい。
まず私も一回入っとかんとね、いつまでも言われ続けると思うんで。
そうですよ。はい。
ね、一回は行っとかないとね。
今回もね、川崎さん行きたいなーってね。
うん。
ツイッターでつぶやかれたことあったじゃないですか。
はい。
もうすごい反響ですからね。
ね、あれ。
ええ。
まあ、ちょっと、悲しくなったんですけどね、あれ逆に。
え
いや、嬉しかったんですよ。喜ばれてるのかなと思ったんですけど。でもいけないなっていうね。あの時でもね、もう、あの時ね、結構ね、行く気やったんですよ。ほんま、もうなんとか無理して。
そうなんですか？
そうそう。あの時は、まあ、はい、なんかとりあえず行けない行けないって言っといて、行けたらサプライズじゃないですか。
あ、まあそうですよね。うん、
本当に行けなくなってしまった。もうあんまり、この話をすると悲しくなってくるから。
もうね、もう関東のね、川崎フォロワーの方がね、もう。
だからそう、
残念や。
いや、でも僕も本当に行きたかったんですけどね。今回はちょっとその分。
はい。
ね、次回行けた時にはいろいろ。はい。もういろんなところ行きまくってね。
そうですね、観光名所ね。
そうそうそう、観光名所。なんか、ボードゲーム屋さんいっぱい行って。
あ、はい。
うん。秋葉原とかね。
そうですね。やっぱり。
行きたいな。
行きましょう。うん。
行きましょう。行きます。
行ってらっしゃい。
どういうことや。やっぱりか、今、そういう流れやろうと思って。
ええ、まあぜひね。できればまあ3人で行きたいですね。
ちょっと、直江さんもなんか言って。だから黙って聞いてたら。いないよ。
なんかずっと黙って言ってますよ。
なんでその、黙るんすか、その。
いやー、僕ね、ゲームマーケット、まあ、いけないしと思ってあんま調べてなかったんですけど、まあ、今日このラジオやるっていうことで、はい、まあ、この、撮りながら見てたら、はいはい、いや、面白いなと思って、むっちゃ今、いろいろ見てました。
あ、見てたから無口になってたんですか。
はい。いいですね、これ。
いや、いいでしょって、やっぱ楽しいですよね、見てるとね。
うんうんうん。
これ私もね、うん、前回の収録の時に、まあ、行かなくてもいいか、とか思ったんですけど、
はい。
こう、情報揃ってきてね、うん、これゲーム見出すと、やっぱり行きたい。
でしょ？やっぱり。こう、なんか、活気あるじゃないですか、こう、初参加の、でね、出展される方もいるし。
はい。
ねえ。秋なぁ。
これ、うん、今、一個見てたやつで、
はい、
ゼロハウスっていうさ、
はい、
ヤジルスっていうゲームが、
あ、
ヤジルス、ヤジルスを使うんですか、
なんか矢印使うみたいでさ、うん、で、その、ゲーム売るだけじゃなくて、
はい、
ゲームマーケット会場にて参加型イベント、リアル矢印を行いますっていう。
どういうことや、
なんかこういう新しい試みもなんか面白いなと思って今。
どういうことやろ、
なんか、参加条件は、ゼロハウスブースの前を通りかかるだけ。
ははー。
なんか簡単に参加できそうな感じで、ね、参加型のイベントが。
へぇー。
面白いなぁと思って。
あ、そうですね。それちょっと面白そうですね。
うん。
どんなことするんですかね。ちょっと気になりますね。
なんかこうやっていろいろね、広がっていくと、いいですね。うん、
やっぱさっきもね言いましたけど、その、
はい、
まあ、結構ゲームマーケット出されてるゲームって手に入りやすくなってるでしょ今って。
はははは。
アマゾン有名なところなんかね、はい、アマゾンでも買えたりとか、
うんうんうん、
あと個人でね通販されてる方もいるから。
そうですね。あとバネストさんなんかにもねよく。
まあ極端な話ね、行かなくても買えるものも結構あるんです
よね。はい。
ただやっぱりその雰囲気というか、
うん、
ね実際行った時のその活気というか。
はいはい。
行くとね、やっぱ、こんなに盛り上がってるんだと。こんなにゲーム好きな人がいるんだっていうのをね、実感するのは、やっぱり現場に行って。
そうですね。
そうなんで、うん。
まあ、あの空間はやっぱ最高ですよね。
ですよね。
はい。
で、ぜひね、ちょっと興味あってとかね。
うん。
今、ボードゲーム気になっててっていう方はね。
はい。
東京住まれてて、近くにいらっしゃるならぜひね、うん、行っていただけたらいいな。
うん、こうボードゲームってね、
うん、
まあどちらかというと、うん、まあね、ちょっとマイナーな趣味じゃないですか。
まあね、まだまだね。
うん、まあそう思いながらやっぱりこう会場とか行くとね、
うん、
本当にさ、川崎さんに言われたように、まあこんなにボードゲーム好きな人がいるんだと。
そうですね、多分びっくりしますよね。こんなに人来るの、うん、っていうね。
それだけでこうテンション上がりますからね。
うん、なります、なります。大阪もだってそうでしたもんね。
はい、そうですよね。
我々もその盛り上げていこうって言いつつもね、
はい、
うん、もしかしたらこう、人少ないかなってね、やっぱちょっと不安もありましたけどね。
うん、そうですよね、うん。
行ってね、蓋開けてみたらすごかったですよね。
すごかったですよね。
うん。
うん。
だから、ほんとね、大阪も来年は、もう2回目があるはずなんで。
うんうん。
秋もし行ったらね。
はい。
次、まあ今年と一緒だとしたら3月に大阪でまたあるはずなんで。
うんうん。
まあ、その出展される方大変だと思いますけど。今回もスケジュールタイトじゃないですか。3月に大阪があって、5月に東京があって、もう、ひいひい言われてますよね、みんな。
これね、スケジュールとかどうなんでしょうね。
もうちょっとこう、ね、うまいこと割れたらね、いいんです
けど。まあね、ユーザー側としてはね、嬉しいことですけど。まあね、
ちょっとね、行くだけの方とするとね、はい、もう、大阪で私2回ぐらいやってくれへんから、年2回ぐらいやってくれへんからと思ったんですけど、死んでしまうわって言われました。
ね、制作される方はね、これ大変ですよね。
はい、出展される方がね、う
ん。はい。
まあでも、こんな感じでね、ちょっとずつ、はい、まあ、じわじわとね、はい、広がっていったらなと。
はい。
はい、この最近なんかテレビでもね、特集されること増えてきて。
あ、そうですよね。
この間なんか関西だけの放送ですけど、
はい。
NHK の方でね、
はいはい。
ボードゲーム研究室にゲストで出ていただいた高橋さんね。
はい。
人間国宝高橋さんが取材されてね、ボードゲームの第一人者として取材されて、特集されてましたけど、あんな感じでね、メディアでも徐々にやっぱ取り上げられてきてました。感じだと思いますのでね。
はい。
ぼちぼち、いろんなこう多方面から盛り上がっていけば、気がつけばね、普通にボードゲームを遊ぶような環境ができてるんじゃないかなと、思いますけどね。この最近。うん。じゃあそんな感じでいいんじゃないですか。まとまったんじゃないですか。ゲームマーケット応援してます。
僕たちは行かないけれど。
それを言うとね、説得力急になくなるな。行きたいんですけどね。やっぱ遠いしな、はい、なかなか。遠い。まあ、その分大阪でね、やるときは盛り上げていきましょう。はい、
そうですね。
近いもんね。
まで以上にね。
うん。やりましょう。
はい。
はい、それでは、明日。
はい。
マーケット参加される方。
はい。
そして出展される方。皆さん頑張ってください。はい。楽しんできていただければなと思います。
はい。
じゃあ、今日はこの辺で、お疲れ様でした。
はい。
皆さんありがとうございます。
ございます。
それでは、さようなら。
さようなら。
ここでお子様連れでゲームマーケットに参加する方に向けてお願いがございます。私がツイッターでお世話になっておりますゆうりさんという練馬親子ボードゲームの会を主催されている方から、ボードゲーム研究室宛に注意喚起の意味合いで触れていただきたいというのでご連絡がありました。では、内容を読ませていただきます。もしゲームマーケットにお子さんを連れて参加する予定があるなら、他参加者の膝やカバンがお子さんの顔面を直撃しないよう守ってあげてください。みんな周りが見えていません。周囲のブースに意識がいっているためです。あと、ちゃんとお子さんの表情を見てあげてください。周回を重ねるうち、だんだんと曇っていくのに気づくと思います。お父さんもブースばっかり見ず、お子さんにも意識を向けてあげてください。以上です。というわけで、小さなお子さんを連れて参加する方に向けた注意ということで、こちら依頼がありましたので、読ませていただきました。今回のゲームマーケット春も、多数の来場者が見込まれると思いますので、小さなお子様連れの方はこちらの方を気をつけていただきまして、その他の来場者の方も小さなお子様がいた場合には少し気をつけていただければいいかなと思います。皆さんで注意してゲームマーケットを楽しんでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。